Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトナイショー第11回です。
はい、
この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイショーです。お送りするのはいつもの吉安とい
つもの斉藤でございます。
どうもこんにちは。
どうもです。
11回ということで、少しずつ慣れてきましたが、
はい、
まあ、春になりましてあちこち花が咲いてですね、
うん、いい感じですよね。今ね、
桜がね、一段落して花水木とかが咲いてきたのかな、
うん、そうですね。結構マーガレットとかも今、
あ、そうそう、花壇もね、花増えてきましたよね。そう、
ちっちゃいお花ね、いっぱいいろんなの咲いてて、これ何みたいなのとりあえずバシバシ撮ってるんですけどね。
あるあるある、うん、花の名前わかんないけど、うん、ついついね、綺麗なので撮っちゃうっていうので、
そうなん
ですね、やっぱりカメラ持ってるとね、花とかを見ても、
うん、
なんていうのかな、こう見つけられる確率が高くなってるんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
普段だったら見逃しちゃうようなやつも写真撮ってみようかなみたいな。
あれ何なんでしょうね、カメラ持ってる時ってなんか見る目線がちょっと変わるんですかね。
多分やっぱ何を撮ってやろうとかって思うと見る目線変わってくるんじゃないかと思っていて、うん、空を見て、
うん、
雲が流れてるのを見るのもあれば、
はいはいはい、
うん、足元を見てマンホールを撮るのもあれば、
うん、はい、
やっぱりそういうのがあるんじゃないかと思うんですけどね、うん、
最近先生マンホールよく撮ってますよね。
最近曇っててですね、
うん、
なんか空も大してなんていうの、雲が流れてるっていうよりも、
うん、
雲でいっぱいになっちゃったりするので、
あ、ちょっとどんよりな感じ。
そうなんですよ、うん、そうするとこう上じゃなきゃ下かなと思って、
うん、
マンホールなどを撮ったりして、
はいはい、
ですね。斉藤さんはなんか新しいことあったんですか？
う
ん、
新しいってわけじゃないんですけど、一応私の可愛いカメラちゃんがやっと帰ってきまして、
あ、入院してたやつですね。
入院してたやつが、いやー、もうしっかりボディもペッカペカになって、
はいはいはい、
帰ってまいりました。でアマゾンもびっくりのすっごいでっかい箱に入って帰ってきまして、
おお、
やっぱこれなんでしょうね、精密機器だからってことなんですかね。
あると思いますよ。
でね、もう中全部あれなんですよ、ショック剤、
うんうんうんうん、
これでもかーってくらいショック剤がね詰めてあって、まあすごく気を使ってくれるのはありがたいんだが、この箱あまりにもでかすぎないかっていうので帰ってきましたね。
そうですか。
うん、
帰ってきて会長ですか、カメラは。
はい、ですね、前回言ったトラブル以外にもあったんで、それも全部見てもらったんですけど、
うんうんうん、
全部問題なく直って帰ってきて、しかもファインダーのね、中身も全部掃除してくれたらしくて、うんうん、非常にクリアなファインダーになってます今。
素晴らしい。
はい、
やっぱりね、新しくなるとまた撮りたい感が上がってくると思うので。
あ、できますね。うん、
できますね。
うん、
そうそう。で、一つ不思議なことがあって、
はいはい、何でしょうか。
このそんなフォトないっしょ、うん、斉藤さんがその BGM くっつけたりとかしてくれてるんですけど、
はい、
オープニングというか出だしのところでそんなフォトないっしょって喋ってるのあれは誰なんですか。
あれはですね、まあ私はMac を使っておりまして、
うん、
で、MacOS が標準で装備してるトーキング機能といっても言えばいいんですかね。
うんうん。
うん。で、それを使って、Mac に喋らせてるわけなんです、あれ。
文字をガチャガチャって打って喋れって言われて、
そうなん
です。やると喋るやつを録音して。
編集の方はガレージバンドでやってるんですけど、
うんうん。
それでちょっとエフェクトをかけたりしてるわけです。
うん。
うん。
ひらがなでそんなフォトないっしょって言って、あ、喋る。
ですね、残念ながら、昔の MacOS には日本語を喋る機能が一時期ついたことがあったんですけど、
うん、
今は、いわゆるローマ字でしか喋ってくれません。
おー。
うん。
で、そんな、フォトが普通に英単語のフォトで、
ちゃ
んと喋るんですね。
はい、喋るんですけど、そのね、ないっしょの、これがですね、なかなかうまく喋ってくれませんで、
うん、
うん、もう散々打ちまくって、最終的、うん、いわゆるショー、ロードショーとか、
はいはいはい、
うん、何々ショー、
はい、
ラブラブショーとか、ラブラブショー、古いな。
ラブラブショーって。
だから、正確に言うとあれは、そんなフォトないショーって言ってるわけでございます。
うんうんうん。
うん、それでこれで聞こえるかみたいな感じでやっております。
そうか。
はい。
じゃあ、なんとなくこう、ナイスなショーにして。
ナイスなショーにしてね。
うん、ね、やっていきたいと思いますか。
そうですね。うん。
はいはい。今日はね、質問じゃないや、うん、メールがたくさん来ていて、
はい。
そのメールを読みつつ進めていきたいと思っているんで、
はいはい。
本編の方もメールできたリクエストの通りやっていこうかなと思っております。
はい。
はい。 ということで本編の方進んでいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今回はメールをいただいておりまして、
はいはい、
バンビーの51さんでいいのかな、
はい、ありがとうございます。いただいております、
ありがとうございます。そちらまず読んじゃいますね。
あ、お願いします。
バンビーの51さん、
はい、
初めてメールさせてもらいます、うん、毎回楽しく聞かせてもらっています、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマの内容についてリクエストなんですが、
うん、
自分は飲食業に携わっているのでメニューの写真なんかを撮ったりすることが多いのですが、
うん、はい、
食べ物を撮るときに気をつけることや簡単にできるテクニックなんかをお話ししていただければありがたいです、
うん、
コンデジ一眼などでもそうですが、うん、iPhone 等でも使えるようなものなどがあればぜひお願いします、
はい、
ということです。
はいはい。
前回ね、
うん、
これからどんなことを喋っていけばいいんだろうっていうのを、
はい、
まあ、皆さんにこうお聞きしたんですけれども、
うん、
まあ、シーン別のね、
うん、
こう写真のコツみたいなやつが一案あって、
はいはい、
とりあえずそっちをいくつかやってみましょうかと、
うんうん、
こんな、バンビーノさんからの、メールももらったのでやっていこうと思って、うん、まず今回は食べ物の撮り方かな、
うん、
っていうののコツをうまく説明できればかと思います。
待ってました。私斉藤はですね、最近自称戦場カメラマンならぬ宴会カメラマンでして、
うんうん、
非常に食べ物を結構よく撮ってるんでございます。
食べ物難しいですよね。
難しい、本当難しい、
うん、で、うん、この番組はですね、
はい、
こうプロの方をよりうまくする番組ではなくて、
はい、
あれなんかうまく撮れないなっていう人が、
うん、
まあまあいいんじゃねえのっていう風になるのを目指しているところなので、
はい、
簡単なことと、ああそうだったのかっていうところがうまくね説明できるといいかなと思ってるんですが、
はいはい、
なんつってもこう作例を用いないで喋るというね、
うん、本当にな
かなか大変なことなので、
本当ですよ、
うまく伝わるといいかなと思うんですけども、うん、とりあえず食べ物なんですが、
はい、
どのカメラでも同じなんですけど、
うん、
結構最近暗いところが多くて、
ああまあ一応ムーディーな感じとか、
うん、
うん、
っていうのが多くて、
はい、
暗いとなかなかうまく撮れないなっていうのがありますよね、うんうんうん、
あります
ね。で、うん、食べ物はやっぱりこう黒っぽいと美味しそうには見えないんで、
見えませんね、うんうん、
ちょっとだけでも明るめに撮れるといいかなと思います、
はい、
でちょっとだけ明るめに撮るのはちょっと前に説明した露出補正をする話や、
うん、はい、
iPhone だと黒めなところとかちょっとだけ暗いところをポンってタッチすると、うん、そこにピントがあったり、そこを、いい明るさにしようとするんで、うん、暗めのところをポンってやってあげると、
はい、
全体が明るみに撮れるっていうのがあるので、
うん、
そこ辺を心がけると明るさが少し明るくなるんじゃないかと思います、
はい、
もう一つですね、どうも美味しそうに見えないときに、
うん、
青っぽく映ってたりとか、
はい、
緑っぽく映ってることがあって、
うん、
美味しそうに見えないことがまあまああったりするんです自分の経験でも、
はい、
それは、やや赤っぽく戻すというか、
うん、
無理やりちょっとだけ赤っぽくした方が美味しそうに見えるんですけど、
うん、
これはですね、凝った設定ができるカメラだとホワイトバランスっていうので調整をして、
うんうん、
私は iPhone でお昼を毎日撮ってた時期があるんですけど、
はい、
その時にはiPhone で撮ってもカメラではなかなか調整ができなかったので、
うん、
編集ソフトっていうんですかね、
うん、
写真を加工するソフトの方で少し色の調整を赤めにするとかっていうのでやってました、
うんうんうん、
なので一遍撮って、赤めにするのと明るめにするのをやってから、Twitter に上げるとかっていうのをやってたっていうのはやってましたね。なので青っぽかったり緑っぽかったりしたら色の調整、
うん、
もう一つは、赤めじゃない、明るくか、
明るく、はい、
っていうのをやると、少し美味しそうに見えます。
うん、
でもう一個コツがあって、
はい、
これもですね、設定ではめんどくさいんですけど、
はい、
レタッチというか編集ソフトだと簡単にできるサイドを上げるっていうのがあって、
はい、
英語で言う書くとサチュレーションって書いてあったりサイドって書いてあったりするんですけど、
うん、
それを上げるとですね、色があまりなかった、
うん、
食べ物に色がつくんですね、たくさん。
こう鮮やか、
そうですね、鮮やかにな
るって言ったらいいですかね、
うん、ちょっと明るくしてちょっと鮮やかにするとですね、
うん、
華やかそうに見えるので、
はい、
そういうことをやってあげると、
うん、
ちょっと演出した感じですけど美味しそうに見えるんじゃないかと思います。
はいはいはい、
撮るときにそこを細かくやるのはなかなか大変じゃないかと思うので、
うん、
iPhone だったら フリーでも多分ですね、そういうのがいじれるアプリがあると思うので、
そうですね。
その辺を使ってもらう。うんうん、コンパクトデジカメとかでも、そのまま送るんでなければ、PC の方でちょこちょこっといじるようなことをした方が簡単だかなと思います。もしカメラでやるんだったら、サイドを上げるとか鮮やかにするっていうところと、ホワイトバランスはね、機種によっていろいろ違うんで、なんとも言えないんですけど、後ろの液晶で見て美味しそうに見える色のやつを選ぶというのをやっていただいて、明るさは露出補正という感じでやってあげると、まあ、手っ取り早く美味しそうに見えるかなと思うんですが、食べ物を取るときに実は一番気をつけなきゃいけないのは、光がどんだけこう食べ物に均等に当たってるかっていうのがすごく大事で、自分でも食べ物を取るときって、なんかね、定食とか取るじゃないですか、そうするとおかずがちゃんと見えるようにすると、ご飯が真っ白白でつぶった部分が見えない、とか、逆にお盆の半分は真っ暗なのに、半分はすごく明るく見えるっていうのがあったりして、目で見るとそんなことないんですけど、写真で撮るとそういう風になっちゃったりするのもあるし、あとはさっきも言ったちょっと明るめに撮るっていう時に大事なのは、光が入ってなきゃ明るめに撮れないんで、全体が明るくなるように工夫をしてあげる、あとは変な影がどっかに出てないようなことを気をつけてあげるとよくて、まあ、一番簡単なのはこうテーブルの上で場所を少しずつずらす、でメールをいただいたバンビーノさんみたいに、食べ物をしっかり取るんだったら、どっちから取るとかね、光の向きとかが考えられるんじゃないかと思う、普通、まあ、食べ物を取るときって席を立ってまで取らないんで、その時には自分のテーブルの中でも場所を動かしたり、あとは、まあ、レフ板っていうんですかね、白い何かみたいなものを
光を反射するようなもの、
光を反射させて、暗いところに光が回るようにするとかっていうのをすると、少しずつこう全体が明るくできるんじゃないかなって思います。
あのプロの方なんかあれらしいですよね、光を反射するもんがないときに、ちょっとした光でも多く取り込みたいというか反射させたいがために、あのレストランのメニュー、レストランのメニューってこう本状に畳まってるじゃないですか、あれを90度に開けて、でこう、例えば自分の正面に窓があったとしたら、その、窓側にそのこう L 字になったこうメニューを向けて反射させて撮るという、そういうテクニックをね、どっかで読んだんですけど、
そうですね、布のナプキンとかね、白いものだったら何でも構わないので、ただ、メニューだと自立してくれるんですが、ナプキンだと手で持ってなきゃいけないんで、
そうですね、
その辺は大変ですけど、その辺にあるもので白いもの、口を拭く紙ナプキンでも構わないし、メニューでも構わないし、そういったもので反射させると便利ですね。
そうですね、もしあの協力者がいるんだったらね、ちょっと持っててとかって、
そうですね、
やってもいいですよね、
あんまりねこう写真用のレフ板を持っていくのは仰々しいので、
そうですよね、
やっぱり美味しそうに撮るのも大事ですけど、美味しく食べるの方がやっぱ大事なので、
大事ですからね
そう、美味しく食べてそれが美味しそうに撮れてこそなので、ぜひこう手間なく綺麗に撮れて、なおかつ美味しそうに、見える感じにね、できるといいかなと思うんで、
で最終的に美味しく食べると、
そうです、ね、それすごく大事ですね、ということでそんな感じで、シーン別の話で何回かやっていこうかなと、思います、何がいいんですかね、あとね、
そうですね、またここはちょっとリスナーさん頼みもしちゃおうかなっていうのもいいんじゃないですか、
そうですね、もしこんなシーンのことを教えてほしいというのがあったら、ぜひぜひリクエストをください。多分ですね、その食事にちょっと似てるんですけど、物を取るテーブルに置いたっていうのとか、あとは外でお花を取るとかっていうのだったら、ちょっと説明ができるかななんていうふうに思っております。で皆さんのリクエストをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。教えて吉谷先生のコーナー、
はい、教えて吉谷先生のコーナーでございます。引き続き吉谷先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、あの今回前半にもメールをいただいて嬉しい限りなんですが、後半にもですね、メールをいただいてまして、もうすっかりおなじみとなりました、ひまゆ様からいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではあの相変わらずメール読みの下手が斉藤、読まさせていただきます。
はい、
はい、 いつも楽しく拝聴させていただいております、はい、今回の内容のリクエストなのですが、私的にはシーン別の撮り方講座をお願いします。例えば小さな子供を撮るときはちょこちょこ動き回るので広角がある方が便利だとかという感じでね、はい、ちょっとメールのがちょっとお長めなので、この後にねいろいろ質問が書いてあるので、メールの部分はちょっとはしょらせていただきますけど、引き続きあの吉谷先生にちょっと尋ねてみようかなと思っておりますが、
はい、メールありがとうございます、
うん、メールありがとうございます。相変わらず本当にひまゆさん本当ごめんなさいね、いつもへったくそな読み方でね申し訳ないです、というわけでございまして、
はいはい、
ですね、2つありまして、
はい、
モニターとプリンターのキャリブレーションの方法について教えてくださいと。
あー、キャリブレーションね。
キャリブレーション。
私もね、しっかりはしてないんですけど。
まずほら、知らない人のためにちょっと説明していただけますか。キャリブレーションとは何ぞやと。
そうですね。
うん、
キャリブレーションはまあ、調整っていう意味ですけど、
はい、
カメラでバシャって写真を撮って液晶で見ます、
うん。はい。
で、それを PC に持ってって画面で見ます。
はい。
あれ？液晶で撮ったのとなんか違うなっていうのがあったりする。
うん。
で、次に、PC の画面で見て、
うん、
もう少し赤っぽい方がいいなとか明るい方がいいなって調整をしたりして、うん、よしこれだったらバッチリだって思ったやつを今度プリンターでピュッて出すと、
うん、
プリンターで出したのとモニターが違う、
うん、
ってなってしまって、
うん、
これだとこうプリントが綺麗にするためにどうしたらいいかわからないっていう風になってしまうので、
はい、
それをなんとかするために、
うん、
プリンターで出す色と、
うん、
画面で出す色とかを揃えてあげる、
うん、
っていうのがまあキャリブレーションっていうことになるね、
は
い、
うん、
でキャリブレーションをしっかりするためには、
うん、
ハードウェアとソフトウェアを一緒になった高いキットを買ってやるでもできるんですけど、
うん、
普通はなかなかそこまでお金もかけられないし、
うん、
手間も大変なので、
うん、
気をつけなきゃいけないことはどちらかというとですね、うん、プリンターの方の調整はなかなか難しいんですね、うん、
はいはいはい、はい、
普通、まあ、キャノンとかエプソンとかのプリンターを使っていらっしゃる方は、
うん、
ドライバーっていうのを入れることになるんですけど、
うん、
それで、パソコンからプリンターにそこそこ綺麗に出るよっていう設定がされるんですよ、
はい、
プリンターごとに、
うん、
っていうのがあるので、
うん、
画面の、調整っていうのを上手にしてあげるのが、
はい、
一番いいかなと思っていて、
はい、
まあ、パソコンのこう色の調整とか明るさの調整はなかなか難しいんですが、
うん、
色温度って言って、
はい、
どんだけ赤っぽいとかとか青っぽいかっていう設定と、
うんうんうん、
あと明るさの設定と、
うん、
もう一つは液晶画面だと見る方向で色とか明るさ変わってきますよね、コントラスト。
そうですね。
なので、
うん、
その辺を、適正にするっていうのが、
うん、
とりあえずの第一歩なんじゃないかと思っていて、
うん、
まず第一歩は明るさを適当なところにするっていうのがあって、
うん、
真っ黒から真っ白までのグラデーションが、綺麗に出るように調整をするっていうのがまず第一にあります、
うんうん、
なんていう風に言えばいいのかな、
うん、
画面の調整用の、画像とかがですね、
はい、
ウェブとかを見ると、
はい、
探せるんで、
ありますね、はい、
それで白から黒まで、20段階とか30段階で黒からグレーになって白に
こう、うん、はい、
階段状になってるやつがあって、
うん、
そこの階段状のやつが全部階調が見えるようにするように、
うん、
明るさの調整をしてあげるのと、
うん、
あと色温度って言われてるやつが調整できるやつであれば、
うん、
6500っていう普通の調整よりもちょっと赤っぽい感じの色になるような調整をしてあげると、
うん、
プリントと合いやすいんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、細かいところすごく難しいですし、
はい、
やっていくとキリがなくなっちゃうので、
うん、
とりあえず正しく写真が見えるように調整をしておいて、
うん、
あとは自分の中でですね、ちょっと青っぽく出るとか赤っぽく出るかっていうのを、
うん、
特性を知ってやるっていうのが第一歩かなと思います。
はい。
で、キャリブレーションの機械を使うと本当に綺麗に、合うようにはできるにはできるんですけど、
うんうんうん、
そこまでをやらなくてもいいんじゃないかなと思っています。やっぱりね、こう両方綺麗に見えるっていうところから始めるのがまずはいいんじゃないかと思うので、
そうですよね。
うん、
合わせよう合わせようばっかりに一生懸命になってると、なんか余計なんか変な方向に行っちゃいそうですもんね。
そう思うんですよね。なので、画面の方で綺麗に レタッチというか調整をしたやつがプリントの方も同じように綺麗に見えるっていうところには、うん、少しの調整で持っていけるんじゃないかと思うので、うん、その辺から始めてみるのがいいんじゃないかと思います。そうです
ね、もう完全合致はちょっと諦めろって思った方がぐらいの方がいいのかもしれないですよね。
そうですね、うん、完全に本当にやりたいんだったらこう1万円とか1万5千円出して、うん、画面にプチって載せるセンサーついたやつとか載ってたりするので、はい、うん、そういうのでやるとバッチリできるようにはなるんですけれども、うん、なかなか大変かと思うので、 そうですね、その辺から始めてみたらどうかなと思います、う
ん、はい
はい、
ですね、もう一ついただいてまして、はいはい、PL フィルターって何年かおきに買い替えなければならないって言われたんですけど、はい、どうなんでしょうかと。
あ、PL フィルターっていうのを使ってらっしゃるということは結構いろいろ凝った写真になってますね。
ちなみに PL フィルターって何でございましょうか。
PL フィルターはですね、うん、変更フィルター、
はい、
っていう名前なんですけど、日本語で言うと、うんうん、それでもよくわかんないですよね。
わかんないです。
ある光の、光って実は方向があって、
はい、
ある方向の光を通したり通さなかったりするっていう特性があるのが変光フィルターってやつなんですね。
はい、
で、反射した光は光の方向が揃うんで、
うん、
その光を、積極的に通すとか通さないとかっていうのはできるんで、うんうん、一番わかりやすいのは水面に反射するものを、
うん、
消すとか強調するとかっていうのができるのが一つ、
はいはい、
もう一つ青空っていうのは実は太陽の光が空気の、中に入ってる分子に反射して青くなってるんですね、
うんうん、
なので、空の明るさとかを変えられる、
うん、
ので真っ青、白くなりがちな空を青く撮るとかっていうのはできる。あとは、紅葉とか、光の反射が、作っている色を、
うん、
色を濃いめに見せるみたいなという演出ができるのが BL フィルターで、変更するっていう板がまあくっついてるんですけれども、うん、紫外線にずっと当てると、
うん、
特性が悪くなりやすいっていう風に一般的に言われていて、
はい、
効果が落ちてくるんですね。
はは、それはもうどうしようもないことなんですか。
まあ、どうしようもないことなんですけど、うん、すぐにこうダメになっちゃうわけではなくて、じりじりで、
はいはいはい、
効果が弱まったなって自分で思った時に、
うん、
買い替えるんじゃないかと思っていて、あとはしまっておくときにですね、
はい、
光に当てないようにすることである程度以上長持ちできると思うので、うん、こんな使い方をすれば数年おきっていうほど買い替えなくても大丈夫なんじゃないかなと思っています。
なるほど、確かに私もちょっと PL フィルターとは何ぞや、どんなもんだ、なんかいろいろ皆さん言ってますがちょっと欲しいと思ってね、
う
ん、
そうですね、
値段を見たんですけど、っていうお値段じゃないですか、はっきり言って。
そうなんですよ、うん、プロテクターと呼ばれている色がついてないやつが、うんうん、単純にこう色がついているやつに比べるとやっぱ高いので、
高いですよね、
うん、あと、うん、実は使うのにですね、さっき光に方向があるよっていう話をしたんですけど、はい、うん、ぐるぐる回す機構になってるんですね、うん、
はい、
で、ある方向の光っていうのがあるんで、
うん、
ぐるぐる回しながらそれを、調整をするところがあって、それも高かったりするっていうのが、
うん、ああ、なるほどね、そういう機構的なコストな感じなんですかね、
うんうん、そんなのもあったりするんで、うん、PL フィルターは高くなることが多いなというのは正直なところで、数年おきに買い替えなきゃいけないっていうふうには言われたかもしれないですけど、うん、効果が自分で分かるうちは買い替えなくてもいいと思ってますし、
うん、
長持ちさせるにはあんまりね、つけっぱなしに、もし、まあ、いつも使うんだったらつけっぱなしは仕方がないんですけど、
うん、
つけっぱなしだったらキャップをするとか、
うん、
使わない時には暗いところにしまっておくとかで、寿命が伸びるんじゃないかと思います。
なるほどなるほど、うん、とまあ、こんなねひまよさんみたいにね、こう素朴な質問などをね我々に投げてもらえば、うん、我々としてもねこうネタができて喋りやすいですしね。
そうですね、
うん、ぜひ何かあったら送っていただけたらなと思います。
はい、
うん、
お気軽に送ってくださいませ。
送ってくださいませ。ね、告知の方はねいつものようにエンディングでやりますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。サンナフォトナイスショーエンディングでーす。
はいはい。
今回はもう一通またメールもらってまして。
なんとすごいですね。
すごいですね。この番組もなんとなくこう、皆さんというか、リスナーの皆さんとの交流が。
はい。なんか、一体感が出てきたのかな？
一体感出てきましたね。
はい。嬉しいですね。
メールネーム C さんからいただいてます。
ありがとうございます。
こんばんは。いつも何かヒントがもらえるかもと楽しみに聞いています。
うん。
質問というか、吉安さんがコンデジ購入とのことでどの辺で検討しているのか気になりますと、
はいはい、
いうことですね。シギさんの、購入の方のお話をいただいていて、はい、シギさんはいろいろ迷ってですね、リコーの CX3 というのを購入したそうです、ね、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
なかなかね、頑張っていろいろ撮ってるようなんですけれども、
はい、
私が買ったのは、
はい、
キャノンのパワーショット G12 というやつを買いました。
はいはい、
ちょっとね、一般的じゃない、なんだろうな、カテゴリーで言うと高級コンパクトデジカメっていうのになってるんですけど、うんうん、私の方のこだわりはですね、
うん、
一つはまあ高級コンデジと呼ばれている写真を撮る撮像素子っていうところがちょっと他のコンデジに比べると大きめなやつをまあ高級コンデジって言ってるんですけど、それが一つと、もう一つはですね、片手で取り出して片手で撮って片手でしまうっていうのがちょっとこだわりかな。たまになんですけど、腰にカメラをくっつけてバイクに乗って信号待ちでも撮れるだったり、あとはね、ちっちゃい子と、今ね、甥っ子姪っ子が結構ちっちゃいんですけど、
はい、
遊びながら写真を撮るときに、うん、まあね、片手で出して撮ってすぐにしまうっていうのをしたいんですね、
はい、
っていうのがあるので、高級コンデジと言われているグループの中で、キャップが、レンズのキャップが被せ式のやつが多いんですよ、実は、
はい、
そうするとキャップ取ってつけるっていうのをやると、やっぱもう片手が必要じゃないですか。
そうですね。
じゃあ、取ったまま使えばいいじゃんってあるんですけど、いやいや存在に扱いたい気分もあって、要はパッて出してガシャってしまうんで、っていうのもあって、レンズにシャッターがついていて、っていうのがあるのと、
はい、
あとはお店で、片手で出してしまうっていうのをお店でやってですね、
はい、
一番しっくりくるやつっていうので、選んだのが一番のこだわりかな。なので、実は入れるポーチ、
はい、
とかを、ヨドバシを30分ぐらい回ったかな。
おお、こだわったんですか。
うん、そこはこだわりました。
うん、
なので、多分、もしその、撮像素子っていうのが大きくない普通のコンパクトデジカメを買うにしても、そこはこだわるんじゃないかと思っていて、
はい、
手を突っ込んで、出して、片手のまま取って、そのまましまえるっていうのが一番のこだわりですね。うん、
まあ、確かにその G12 っていうのちょっとほら普通のコンデジというにはちょっと大柄なタイプじゃないですか、
うんうん、
あれなのかな、ほら吉谷さんお体大きいじゃないですか。
あ、体大きいのもあるし、少しぐらいだったら大きいカメラ持ち歩いてもいいなっていうのもあるし、もう一つさっき言ったバイクに乗るときってグローブするんですね、
あ、はいはいはいはい、
それで、実は出し入れするには少しね、デコボコとかグリップがあった方が良くて、
うんうんうん、
そういうのを考えると、そのくらいでもいいかななんていうふうに思っちゃうんだよね、うんうんうん、
そうですよね、そういう時ってコンパクトすぎちゃうとね、グラブしてるとね、
そう、つまめない、
つまめないというかね、うん、いかがですか。
そうです、その前に持ってたのもその前の前の人の G10、G10というやつだったので、はい、それに比べても悪くはなくて、ちょっとね、ずんぐりむっくりしてる感じがあるんですけど、調子はいいですよ。
いい感じですか、
うん、
今度会った時に見せてくださいね。
あ、もちろんもちろん、
はいはい、
こんな感じで私の方ではカメラを選んでますし、一緒に、ポーチ以外にもちょこちょこ買った、アクセサリーがあるので、また今度それは紹介したいなと思います。
そうですね、
はい、ってな感じで、エンディングの方、皆さんのメールをお待ちする告知の方の時間に行きたいと思います。
よろしくお願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエスト、またはこんなカメラ買いましたよってご紹介でも構いません。いろいろ、送ってください、
はい、
投稿の方はブログからツイッターからまたメールなどでお願いします、
はい、
メールアドレスの方は sonnap@0438.jp です、
はい、
小文字で sonnap 最後は、パピプペポ P ですね、
はい、
@0438.jp、になっています、ツイッターのアカウントも、SONNAP で、こちらでは、今や3日に1遍ぐらい写真のコツをつぶやいていたりしますし、
はい、
交流の場にも多少はなっているので、
うん、
こちらもフォローしてみてください、
はい、
あとですね、ブログをやっていまして、こちらのコメント欄からも投稿いただけるので、
はい、
ブログの方を探すにはそんなフォト内緒というふうにひらがなで検索していただければ見つかると思いますので、そちらから、ブログに行っていただいて、そこのコメント欄から投稿をしてみてください。
お願いします、
はい、あとですね、そんなプロジェクトというので、
はい、
姉妹番組がございまして、
はい、
そんなことないっしょ、
うん、
そんないと言われてますね、
はい、
とそんないっとという IT 番組もありますと、
はい、
最近はですね同時収録というので、うん、今裏で撮ってたりするので、はい、どんなことをおしゃべっているかはお楽しみという感じですが、
そうですね、
どちらも、聞いてみてくださいませ。
お願いします。
来週のテーマはですね、
はい、
シーン別撮り方のコツ第2回で、
はい、
何をしゃべるかは検討中ということで、
はい、
こちらも楽しみにしてください。
開けてびっくり玉手箱でございますね。
はいはい、
はい、
ということでお送りいたしましたのは、なんとかコンパクトデジカメを買ってウキウキしている吉安と、
なかなか今ちょっと写真撮りに行けなくて鬱憤が溜まってる斉藤でございました。
ありがとうございます。それではまた来週。
そんなプロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか？そんないアットマーク 0438.jp まで応募お待ちしてます。
むっさい男5人のそんないプロジェクトに花が欲しいんですよ。